私のですね、母がですね、肺がんでですね、7年ぐらい前に亡くなっているんですけれども、亡くなる少し前にですね、母からメールを受け取りました。それは、人はなぜ病気で苦しむのでしょうかという内容でした。皆さんだったらこんな時何て答えるでしょうか。その時のですね、私は人類の祖先であるアダムとエヴァが罪を犯したからですと返信をしました。今この返信がですね、その時の母に良かったのか悪かったのかですね、母からしばらく返信が途絶えましてですね、それによって母が何か励まされたのかなと私も悩むようになりました。ただですね、少なくとも一つ言えることっていうのは、私たちの生活の中で起きる多くの問題は罪の力というのが関わっています。それは病気だけではなくて、社会で起こるさまざまな出来事の背後には、この全世界が機能不全に陥っているという、負の力のことが聖書には書かれています。旧約聖書でノアが生きた時代、この世界全体が堕落に満ちていたと書かれています。ある意味そのままにしておけば全てが崩壊してしまいます。そのため神はこの世界を一度洪水という裁きによって整えられました。しかし神は同時に命を大切にされる方でもあります。人間や動物を滅ぼすことはしませんでした。洪水による裁きと人類への救いっていうのは、一見するとですね、何かこう矛盾しているように見えるんですけれども、神の裁きっていうのは救いのプロセスであるという特徴もあります。で、今日これからお読みする聖書は、神が人間の命を何よりも大切にしているということが主題として書かれています。そのことをですね、一緒に見てまいります。今日取り扱う聖書は創世記の9章の1節から7節までをですね、お読みいたします。神はノアとその息子たちを祝福して彼らに仰せられた。産めよ、食えよ、地に満ちよ。あなた方への恐れとおののきが地のすべての獣、空のすべての鳥、地面を動くすべてのもの、海のすべての魚に起こる。あなた方の手にこれらは委ねられたのだ。生きて動いているものは皆あなた方の食物となる。緑の草と同じようにそのすべてのものを今あなた方に与える。ただし肉はその命である血のあるままで食べてはならない。私はあなた方の命のためにはあなた方の血の値を要求する。いかなる獣にもそれを要求する。また人にも兄弟である者にも人の命を要求する。人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形として作ったからである。あなた方は産めよ、増えよ、地に群がり地に増えよ。皆さんは人生の目的って何ですかと、もし質問されたらですね、何と答えるでしょうか。生きる目的というのは、それは人によってそれぞれ答えが異なるかもしれません。日本人作家のですね、五木寛之という人が、かつてこの人生の目的について、生きることそのものが目的であるというふうに答えられました。生きることっていうのは、それ自体が簡単ではありませんし、尊いことである。それ自体も生きる目的を十分果たしているんだということをですね、五木寛之は語っています。実はですね、クリスチャンでも同じようなことを考える人たちがいます。例えば18世紀に生きたイギリスの神学者であり司祭であったジョン・ウェスレーという人も同じようにですね、人生の目的は存在することだということを語っています。でまたマザー・テレサもですね、同じようなことを述べたことがあります。ただしウェスレーやマザー・テレサはですね、これに加えてもう一つですね、人生の目的について愛することっていうのを付け加えています。つまり人生の目的は存在すること、 そして神と人を愛することということです。イエス・キリストも生前最も大切な戒めは何ですかと聞かれた時に、神を愛し、そして隣人を愛することであると語りました。でもこの愛するっていう行為は、私たちが存在していなければできない行為です。そのような意味で、この存在することっていうのは何よりもまず価値あるものだということができます。で、今日の聖書もこの人間の命の大切さというのが語られています。洪水によって再創造された世界において、一節で神は埋めよ増えよ地に満ちよと仰せられました。で、この埋めよ増えよ地に満ちよという3つの祝福に共通することっていうのは、命に関することです。子供が生まれて子孫が増えるということは、新しい命が誕生して命が増えていくことです。また農作物や文明が発展することで、地上は命で満ちるようになります。さらにですね、今日の2節から4節までを読むと、一見するとですね、動物の命を軽視して良いと考える人がいるかもしれませんが、むしろ逆で、動物の命を絶やさないという点について書かれています。2節では、人間への恐れとおののきが動物たちに与えられていますが、これによって堕落した人間たちから身を守ることにもつながります。で、また4節では、人間が動物の肉を食べるときに命を軽視しないように、命である血を抜き、神に感謝することが書かれています。動物は本来人間のものではなくて、神の所有物です。神は動物を決して低いものとしては扱っていません。神は生き物の命を守るために一定の基準を作られました。神が私たちに求めていることっていうのは、命を大切にし、他者や動物を生かし、命を豊かにするということです。そして今日お読みした聖書では、神が動物の中でも人間の命を特別視しています。その理由が6節にこうあります。神は人を神の形として作ったからであると。この神の形っていうのは一体何なんでしょうか。聖書はここにいる私たち一人一人が神の形に作られていると書いています。それは一体どういうことでしょうか。神の形っていうのは、ルックスが神と似ているということでしょうか。それとも何か特別な能力が人間に与えられているということでしょうか。おそらくですね、そういう意味ではありません。旧約聖書の時代ですね、イスラエルの周辺諸国のエジプトやバビロンでのですね、古代文献を読むと、神の形という言葉が出てきます。それは王様を指す言葉として使われています。エジプトやバビロン、その他のですね、イスラエルの周辺諸国では、人間っていうのはもともと彼らが信仰する神々のですね、奴隷だというふうに考えられていました。神々は自分たちの必要を自分たちで満たすことに疲れたので、自分たちの必要を満たすためにですね、人間を奴隷として作り、人間に食べ物や服を作らせました。人間は生贄などを通して神々の必要を満たすことをします。その見返りに、神々はその国を守り、彼らの生活を守ることをします。人間というのは神々の奴隷として存在しています。しかし唯一ですね、異なる立場の人が存在しました。それが王様です。古代イスラエルの周辺諸国では、唯一王だけは最高の存在として神の形と呼ばれていました。エジプトでは最高神であるアモン・ラーという創造神がいましたが、この時代の王様がアモン・ラー神の形と呼ばれている記述が残っています。で、バビロンでもですね、同様に王が神の形というふうに呼ばれていました。で、これはこの王様が神の顔と似ているということではありませんし、また王様の能力が特別に優れているということを意味しているわけではありません。 唯一神と特別な関係と役割にあることから王は神の形と呼ばれていました。唯一王だけが神と近い関係にあったということです。で、それに対してですね、聖書では人類全体が神の形であると書かれています。聖書にある創造主であるヤーウェは全ての人を王のような高貴な存在として作られました。これは私たちが何かたとえ体に何か障害があったとしてもですね、年齢が若くてもまた能力が低くても王のステータスにあるということです。で、ここからもこの人間の存在自体を神の目には高価で尊いということが垣間見えます。神の形である人間の命っていうのはとてつもなく価値あるものと言えます。創世紀の3章で人類の祖先であるアダムとエヴァがですね、堕落をした時にこの神の形の一部が損なわれたというふうにも考えられていますが、この時神の形というのが破損してはいるんですけれども、でも今日の6節は神の目には私たちはまだ神の形であるんだということが書かれています。神の目には私たち人間は罪を犯しても存在そのものが尊いということができるのです。ここまでですね、この命の大切さというところをですね、語ってきましたけれども、中にはですね、ある人がこう思うかもしれません。いやでも私たちいずれ死んでしまうじゃないですかと。人生は儚く、そこに価値を見出せませんよと。まあ、そういうふうに思う人もいるかもしれません。それに対して聖書は、イエス・キリストがこの地上に来られた目的は、私たちが永遠の命を得るためであるということが書かれています。ヨハネの福音書のですね、最後の方の20章のですね、31節を見ると、この書物のまとめとしてですね、このようなことが書かれています。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためであると。アダムの罪によって、すでに死んだ状態となった私たちが生きるために、イエス様は十字架にかかりました。イエス・キリストを通して永遠の命に預かります。で、ここで言う永遠の命っていうのは、死んだ後やがてまた復活して、私たちも復活して永遠の命に生きるという命でもありますけれども、何よりも今神と生きる新しい命のことを指しています。私の母はですね、62歳で肺にがんが発見されて、67歳という若さで亡くなりました。で、周りからはですね、早すぎるねとよく言われたことがあったんですけれども、果たしてですね、母の人生というのは不幸だったと言えるんでしょうか。実は母はですね、亡くなる20日前にですね、イエス・キリストを受け入れて信仰を告白しました。20日間というわずかな期間、しかもその多くの時間はですね、もう意識を失っていたんですけれども、この世でその永遠の命を味わったのが良かったというふうに私は考えています。で、母はですね、亡くなる時おそらくですね、死を前にして恐れがあったはずです。で、正直私自身もですね、母との別れっていうのは辛かったです。でも母が最後にですね、意識を失った時とか、また亡くなった日のことをですね、私ははっきり覚えています。意識を失う直前にですね、もう体はですね、ミイラのようで、顔もミイラのようだったんですけれども、それでもですね、目をパッチリ開けてですね、ありがとうって言って意識を失ったんですよ。で、そして亡くなる日の朝はですね、尋常でないほどの呼吸と咳が出ていて、朝からですね、ずっと苦しんでいたそうなんですけれども、父が私にその時電話をして、いや、いよいよ今日は危ないかもしれないから一刻も早く来てほしいんだっていうことを私に電話しました。で、結構ですね、いつも父はですね、なんかこう表現をオブラートに包むんですよね。実際どんな感じの咳なのかっていうのは言わないんですよね。だから私もどうなんだろうと思いながらですね、ちょっと時間をかけて行ってしまったっていうのがあるんですけれども、実際にですね、病院に到着するとですね、これはひどいなというのがすぐに私も理解できました。 尋常ではない状況で、体が震えて咳き込んでいてですね、もう咳でっていうのをずっと繰り返しているので、もう呼吸なんかできてないでしょっていうような状況でした。でも私がですね、到着すると、もうしばらくしてですね、その咳がやんだんですよ。でそのままですね、息を引き取るように、引き取るような形で亡くなったんですけれども、最後はですね、なんとも晴れやかな表情で亡くなりました。で後から考えると、母は最後に別れの挨拶をするためにここまで苦しんで、最後なんとか生き延びたんだなということをですね、私は今思っています。私の中では母は永遠の命を得て生きていたなという確信を持っています。でこの最後の20日間の生き方を見て、私はそれを感じるようになっています。私たちの肉体はいずれ死を経験しますけれども、キリスト者というのはすでに永遠の命を持って生きています。信仰を持っている人はそれを実感して歩む特権が与えられています。神が味わう次元の人生を私たちも目指すことができます。キリスト者というのは何よりもその生き方を目指すべきです。今日はここまでですね、この命ということにフォーカスして語っているんですけれども、先ほど神の形という言葉を説明しましたけれども、この神の形という言葉にはですね、もう一つ重要な意味があります。それは神の形の役割についてなんですけれども、古代の周辺、イスラエルの周辺諸国において王様のみが神の形という地位になりましたけれども、この神の形である王様の役割というのは、見えない神の形として国を正しく治めて平和をもたらす役割というのがありました。王は神の代理人として自分が治める国の秩序を正しく維持する責任を負っていました。で同様にですね、神の形である私たちというのは被造物を正しく治める役割というのも与えられています。それではですね、この今神の形として生きている私たちというのは、一体どのようにこの被造物世界を治めていけばいいんでしょうか。神の形という言葉はですね、聖書の中にはですね、数箇所しか出てこないんですけれども、そのうちの一つにですね、コロサイ人への手紙の1章15節にこのように書かれています。巫女は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。この巫女っていうのはイエス・キリストのことなんですけれども、イエスが見えない神の形であるんだということを語っています。アダムとエヴァの堕落によって壊れた神の形を持っている私たちっていうのは、この汚れを持たないイエス・キリストが真の神の形としてやってきたことで、本来神の形がどういうものなのかということを知ることができるようになりました。で先ほどのジョン・ウェスレーやマザー・テレサっていうのは、存在することと愛することっていうのが生きる目的であるということを述べましたけれども、このことがですね、具体的にどういうことなのかっていうのも、イエス・キリストの生き方を見ることで私たちは理解できるようになります。例えばですけれども、イエスはですね、ある時自分のことをですね、私はあるというふうに名乗ったことが、この私はあるっていうのは、これはですね、私は存在するものであるということを表現しています。名は体を表すと言いますけれども、神ご自身がですね、この存在することの価値っていうのを主張しているかのようです。でまたイエスはですね、イスラエルの王として生まれました。でもその王の姿っていうのは、国を力によって治めるのではなく、愛と奉仕によってこの世を治める王として描かれています。武力によって国を支配したり、敵国に対抗したのではなくて、敵を愛し、そして自ら犠牲を負う生き方っていうのを貫きました。十字架にかかる行為っていうのは、まさにその愛と奉仕を貫いた結果でもあります。私たちが神の形としてふさわしい生き方を目指すときに何をするべきなのか、それは真の神の形であるイエスとの交わりの中で見えてきます。20世紀の終わりにですね、 こんな出来事の話が残っています。1990年代のですね、初頭、ロサンゼルスの東部にあるですね、ボイルハイツという地区でギャング同士による抗争が勃発しました。この辺りにはですね、多くのギャングが存在していて、殺人や負傷事件がですね、毎日のように起きていました。でこのギャング間の抗争はですね、あるカトリック教会の周りで起こっていたそうです。である晩はですね、特にこの暴力が激しい状況の日がありまして、でその日にですね、たまたまそのカトリック教会ではですね、女性たちによる祈り会が行われていました。で彼女たちはそこでこのギャング間の抗争のことを神に祈り求めました。そしてその日のですね、聖書朗読がマタイの福音書の14章にある嵐の中でイエスが湖の上を歩いて弟子たちの船に近づいて嵐を鎮めるシーンがありました。有名な箇所なので皆さんも分かっている人は分かるかと思いますけれども、この湖の上をですね、歩きたいと思うペテロにですね、イエスが来なさいというふうに語るシーンがあるんですけれども、一人の女性がですね、この御言葉を思い起こしながらですね、祈りの中で、神は自分たちがこのギャングの抗争の中に入るように招いているんではないかということを語り出しました。それを聞いたですね、今度別の女性がですね、自分たちは危険を恐れてまるで船の中にいるようだと語り出して、それからですね、70名、そこにいた70名の女性たちと、あと数人の男性たちがですね、その夜ポテトチップスとサルサとソーダを持ってですね、巡礼を始めたそうです。そしてこのギャングたちに出会うと、そのドリンクとですね、食事を振る舞って、そして祈りとですね、賛美歌を歌って歩き続けたそうです。でこれをですね、毎晩のように繰り返したらですね、わずか1週間でギャング関連の暴力がですね、こう激減したそうです。でその後もですね、この教会はこのギャングたちの話に耳を傾けて、彼らと一緒に街を改善することに成功しました。でこの出来事っていうのは、カトリック教会に集う人たちがイエスを通して何をするのかが示されたということです。私たちの生活を見たときに何をするのかっていうのは、それぞれ示され方っていうのは異なるかと思いますが、いずれにせよイエス・キリストが愛を通してこの世界に平和をもたらしたということを私たちは知ることができます。私たちも隣人を愛することを通して、この非造物世界、非造物を治める王っていうのを目指すことができます。まあ、そうは言ってもですね、自分たちにはちょっと限界があるよとか、そのように思いたくなる人もいるかと思います。完全にはさすがにできないよなとか、そのように思うかもしれないんですけれども、でもですね、私たちには希望もあります。聖書を見るとですね、将来起きる出来事が過去に一度だけ先取りされたケースというのがあります。それがイエス・キリストの復活でもあります。2000年前の当時ですね、復活を信じる人々っていうのは、この信仰を持つ人たちが一緒に復活するということを期待していました。でも実際に起きたのは共同体の復活ではなくて、イエス・キリストの復活でした。イエスは十字架にかかり、3日目に死人のうちからよみがえりました。パウロはこのイエスの復活をですね、初報というふうに呼んでいます。初報っていうのは最初の収穫でありますので、それが本格的な収穫っていうのが必ず後に続くということを意味しています。つまりイエスの復活が初歩であるのであれば、それに続く本格的な収穫である私たちの復活の希望というのがここになります。イエスが初歩であるということは、神が私たちの未来の命を約束されているということでもあります。黙示録の最後の章、22章のですね、5節を見ると、私たちが復活した状態がですね、このように書かれています。もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、灯火の光も太陽の光も見られ。彼らはいよいよ限りなく王として治める。ここでは復活したキリスト者たちがいよいよ限りなく王としてこの世界を治めるということが書かれています。 やがてイエス・キリストと共に完全なる神の形としてこの世界を正しく治める時が来るということが本に書かれています。今は不完全にしか愛せない私たちもやがて完全な愛を全うできることになる、そのことが約束されています。私たちはその希望に向かって歩むべきです。聖書は神が私たちを神の形として作られたということが書かれています。この言葉の中には私たちが存在することの尊さも含まれていますし、また神と共に愛を通して神の国が完成される約束を見て取ることができます。2000年前に復活したイエスは今も私たちと共におられると聖書には書かれています。しばらく今から静まる時を持ちたいと思いますので、皆さんは心の中でイエス様に自由に語りかけてみてください。心を変えてほしい願いや、今愛するべき人をどのように愛するべきか、自由に思いを明け渡してみてください。しばらくそれぞれ黙祷の時を持ちましょう。